子どもの眠りと育ちの秘密。こんにちは、子ども睡眠カウンセラーの凪純子です。よろしくお願いします。
インタビュアーの高須幸子です。純子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は子どもの健やかな成長に欠かせない眠りをキーワードに、暮らしの全体に役立つヒントを幅広い視点から純子さんにたっぷりとお話をいただく番組になっております。前回は1回目の配信ということで、純子さんがどのような方なのか、どういう活動されている方なのかなっていうのをリスナーの皆さんにお話しいただきました。純子さん、1回目はいかがでしたでしょうか？
とても緊張しました、うん、途中で何を言っているのかよくわからなくなってしまいました。
なんかこの純子さんの優しいお声をね、毎回配信で聞けると思うと、なんかそれだけでよく眠れそうな気がしますけれども全然緊張されてる感じも私には全く伝わってこず、本当に落ち着いていろいろご自身のことを教えていただいて本当にありがとうございました。では今回からはですね、早速いろんなテーマを決めてお話をいただければなと思うんですけれども、純子さん、今日まず最初のテーマっていうのはどういうことになりますか？
はい、いろいろ考えたんですけど、まあ、子どもの眠りのことについて、はい、お話ししてみようかなと思うんですけれども、
はい、
よく聞くのが、夜寝ないんですけどとか、寝るのが遅くなっちゃうんですけどっていう話よく聞くんですね。で、どうしたらいいですか、どうやったら早く寝ますかっていう質問を、いただくんですけれども、私はそういう時に、はい、朝起きた時に何をしてますかっていう話をしています。
はい、朝起きた時に何をしてるかっていうと、なんか例えば、なんだろう、まあ、すぐ顔洗うとか、そういう、こう、流れになるんですかね、子供の。
朝起きたら、お日様を見てほしいんですよね。まあ、忙しくて、例えばもうすぐ出かけちゃうから、カーテンも開けないし、雨戸も開けないしっていう人もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、カーテンを開けて、まあできれば、まあ外に出て、朝日を浴びてほしいなと思っています。
なんかこう朝って大体急いでるんで、なかなかね、
そう、
意識をねしないと朝日を見るっていうのは、なかなかもしかしたら、できない、してないっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。
で、朝日を浴びるのがなんで大事かっていうと、朝日を浴びることで、今日、一日始まるよっていうのも体に教えてくれてるんですね、太陽が。で、それは地球の、リズムと、体のリズムがずれてるからなんですけど、地球のリズム、体のリズムに合わせてると、人ってどんどん後ろにずれてっちゃうんで、夜型になるのはとっても簡単なんですけど、それを引き戻してくれるのが、朝のお日様なんですね。で、朝お日様を浴びると、あ、今日朝が来たんだなっていうのが体にわかるっていうような仕組みになっています。
確かにこう朝、パーッとこう明るい日を浴びると、なんかちょっとこうパワーももらえるような気がして、すごくいいですよね。
ねえ、そうですよね。で、曇りであっても、お日様は一応出ているっていうか、お日様は上がっているので、曇りの日も同じようにやっぱりお日様の方を見てほしいっていうのもありますね。 それは電気よりもずっと強い光なので、
うん。
それぐらい強い光が朝は必要っていうことになります。
じゃあ朝起きたらまずこうお日様を浴びて、お日様を、地球を感じるっていうことが大事なんですね。
はい、とっても大事ですね。で、その後に朝ごはんをね、もりもり食べてほしいなと思います。
うん。はい。これもやっぱり大事なことなんですか？
これがですね、朝ごはんを食べて、まあ、朝日を浴びると、それが夜眠くなるホルモンの、これが材料になるんですね。朝ごはんを抜いちゃったり、朝日を浴びてなかったりすると、夜眠くなる材料がないので、なかなか眠くなりにくかったりとか、寝つきが悪かったりとか、そういうのにつながったりするので、朝ごはん、たくさん食べてほしいと思います。
ちょっとやっぱりこう時間がないとね、どうしても大人もそうですけど、朝ごはんこう簡単になってしまったり、まあ時間がないと抜いてしまったりっていう方もね、もしかしたら結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、朝ごはんが夜寝るときのホルモンの材料になってるっていうのは本当に初めて知りました。
そうなんですよね。で、その朝ごはんも、まあ、なんでもいいっていうか、まあ、食べないよりは、まあ、なんでもいいとも言えるんですけど、タンパク質って呼ばれる栄養素を取ってほしくて、それが寝る材料になるので、例えば、パンだけとか、何か、シリアルだけとかっていうのではなくて、タンパク質を含む何か卵だったりとか、お肉だったりとか、魚とか、そういうのをぜひ食べてほしいなと思います。
いや、なんかこう、今日夜寝ないけどどうしたらいいですかっていう、よくね、ご質問いただくっていうお話から、朝の話に なったので、やっぱりその朝の行動がかなり夜に影響があるっていうことなんですね。
そうですね。なんか夜の行動ももちろん大事なことはたくさんありますけれども、夜眠くなるホルモンが夕飯で補えるわけではなくて、その朝とって14から16時間ぐらいかかるんですね。眠くなるホルモンになるのにすごく時間がかかるので、朝取らないと間に合わないんです。
夕飯では間に合わないんですね。
そうなんですよ。夜いっぱいお肉を食べても、それは眠くなる材料にはならないので、眠くなる材料を作るには朝食べてほしいです。
これ、純子さんに、もう夜寝ないんですけど、子供がどうしたらいいですかって質問した方は、その朝のお話すると、結構皆さんびっくりされますか？
そうですね。なんで朝の、しかも なんで聞かれてるんだろうみたいな、ちょっとこう、怪訝そうな顔をされて、朝はちゃんと食べてますみたいな人ももちろんいますし、でも聞くと、パンだけだったりとか、なんか簡単に食べられるおにぎりだけみたいな人もいるし、は手軽に食べられる。なので、ちょっと済ませちゃってるっていう人も結構多いですね。
いや、ちょっと耳が痛いです。私もパンだけとか、そういう日が結構あるんですけど、そのタンパク質っていうのを今伺ったので、ちょっとこれからその卵をつけてみたりだとか、ね、今日このお話聞いただけでも、日々の生活に取り入れていけそうなことがたくさんありました。
そうですね。なんか、忙しいので、すごい、豪華なね、朝ごはん食べてももちろんいいんですけど、いきなり、 定食みたいなのを作るのはと大変なので、卵を足すとか、チーズを足すとか、なんかそういうのから始めてもらって、少しずつ増やしてもらったらいいんじゃないかなと思います。
そうですね。こういきなり頑張って、朝から大変な思いをお母様方しなくても、まあ、ちょっとした工夫で、タンパク質を少し取り入れるっていうことを今お話伺っただけで、意識をしてね、これからちょっと、その夜寝ないって悩んでるお母さんたちも、朝ごはんの見直しっていうのはね、すごく大事かもしれませんね。
そうですね。ちょっとね、って思うかもしれないんですけど、ぜひやってみてもらいたいなと思います。
はい、今日は夜寝ないけどどうしたらいいだろうっていうお悩みに、純子さんがいつもどうお答えしてるかっていうことで、朝ごはん、そして朝日を浴びる、すごく大事なポイントを教えていただきました。純子さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。